桜ネーム、
おい、どうした、
もぐもぐさん、
はい、
矢部田さん、陽一さん、こんにちは。
こんにちは。
私の大やらかしを聞いてください。
お、
毎日がバタバタと過ぎていき、机の上にはまだ目を通していない郵便物や娘の皮膚科に行ってもらってきた塗り薬と明細書などがボンと置いてありました。
お、
目につくたびに、あ、片付けないとな、
あるね、
と思っていたのですが、
はいはい、
なかなか手をつけられず、先日やっと気が向き、一つ一つ片付け始めました。
うん、
いらない郵便物は捨て、皮膚科でもらった薬はお薬ボックスにしまい、
うん、
その下に置いてあった ATM の横から持ってきた何枚かの封筒も捨てました。
はいはい、
はい、多分、
うん、
お金捨てました。
どういうこと？
生活費として下ろしたばかりの8万円。
あ、封筒に入ってたってこと？
毎月食費、日用品費など分けて封筒に入れて管理してたんです。
あ、マジか。
それが最近は分けずにそのままだったんです。
うわ、
一応捨てる時に、うん、一つの、持ち出し用封筒にお金が入っていたので、
うん、はいはい、
その他の封筒は空だと思い込んで、
うわ、
中身を見ずにポイしてしまいました。
やば、8万か。
旦那もかなりショックを受けていて、
うん、
私は日にちが経つごとにじわじわと来ています。
きついね。
前はこんなミス絶対にしなかったのに。予定の日にちを勘違いしてスケジュール帳に書いていたり、
うん、
人の話をすぐに忘れたり、もう自分が信用できません。
あ、
とりあえずもうこんなことはないように、お金はちゃんと専用のお財布を用意して定位置にしまうことにしました。
そうやな。
いつの日か笑い話にできるように、今は矢蓋さんと陽一さんに笑い飛ばしてもらいたいと思って、ここにご報告でした。
なるほど。
ナムナム。お二人は最近何かやらかしたことはありますか？
あーね、
はい、
やらかしたことね、わかるわ。今痛いぐらい今俺らが一番共感者かもしれ
ん。先日4月7日にね、
はい、
4周年記念オフ会ということで、
いや、そうですね、
短歌を読む会、
はい、いや、盛り上がったね、
はい、開催しまして、
はい、
名古屋から、
うん、
トイトイトイという
短歌ユニットはね、
はい、3人組、
はい、
伊藤馬くんと吉岡ゆりさんと坪内真理子さんという、
はい、
短歌の活動をしてる
お三方に、
はい、お三方ゲストにお呼びして、
はい、
桜の方にもご参加いただいて、
ね、
で、和室を借りて、
うん、
昼から夕方5時までみっちり借りてたんですけど、
いや、そうやな、
まあ、それ配信されてるので、
はい、
もうお聞きいただいたかと思うんですけれども、
ね、これ聞いてる頃にはもうとっくに配信されてますからね。
あの配信の、真ん中1時間、うん、すっぽり音源データをロストしてしまいまして
やらかしたな。なんでやねんってことだな。
まあ、内容としては桜からいただいた短歌、うん、フォームに届いた短歌を紹介しつつ、
はい、そうやな、
ご参加いただいた方の短歌もちょっと紹介しつつ、うん、で陽一の短歌も紹介してお褒めいただいたり、
うん、
矢蓋が初めて書いた短歌をお褒め、
うん、著作とかね、
いただいたりなど、かなり盛り上がったんですけれども、
濃厚な時間でしたが、すっぽりロスト。
やばい、アプリ落ちてるって。
いや、そう、 なったことないもんね、
初めてでしたね。
そう、
そう、でまあただ、
うん、
逆にオフ会やから、
うん、
まあ、最悪その現地にいるメンバーは楽しかったから、
まあまあ最低限な、
まあ、よしとしましょうと、
はいはい、
あのどっちにしろ来てた短歌全てをあの時間中に紹介するのはもうどっちにしろ無理やったから、う
ん、まあ、読み切れてはないからね、
まあ、だから最初の頭1時間と後の方取れてたから、
はいはい、
まあいいですわと、
うん、まあやっちゃったぐらいの
形にはなったし、
った、
最悪、
そうね、
っていうので、
うん、
あの、まあ、言い聞かせて、
はい、
配信して、
まあ次の時に改めて読もうかみたいな、はい、
そう、うん、で、あの、昨日改めて読んだんですよね
昨日読んだやんか、おい、なんでお前ここおんねん今。
本日4月16日なんですけれども、
はい、なんで読んねん。
あの4月15日もね、
そうやん、撮ったやん昨日、
収録実はしまして、
まだ新しいお便り来てないんちゃうそんな1日では、
2時間分の音源をロストしました。
お前は鉄踏み倒してるやん、同じ鉄。
いや、あの、本当にね、
いや、ちょっとね、言葉にならんかったね。
4年やってて初めてです。しかも2週連続。
いや、そうね、
まあ、厳密にはオフ会中は、
うん、
アプリ自体が過負荷で落ちちゃったのに途中で気づいたんですよ、
う
ん、
あ、これ回ってないっ
つって、ね、そう、やばい、うん、 半ば1時間ロストしちゃってる、うん、ちょっとまあ今から気を持ち直してみたいな感じで撮り直してみたいな、まあ、
ちょっと構成し直してぐらいの話やったな、
は
い、
ってやったんですけど、
はい、
あの昨日はそのことがあったんで、
うん、
こう要所要所でこうスマホを開いてちゃんと録音ができてるかどうか、ね、まあ多分陽一もチラチラ見てくれてたと思うんです
けど、波形動いてるかなみたいなのはあったね、はい、
動いてたんですよね、
うん、動いてた。
で、停止ボタンを押して、
うん、とりあえず撮れてるわなっつって、
はい、であの保存ボタンを、
はい、
あの押しまして、
はい、
なんか重いな動きが
挙動が
遅い。
まあ2時間撮ったからね。
書き出しができてないなぜと
でまあ、よくよく見たらね、
はい、
あのデータが 2GB ってなってて、
2ギガ
で分数00分って書いてあったな何も書き出せてないから
取れてたけど、
うん、
保存ができひんかったと。
そうやな、
アプリ内で
だからアプリ内でずっと処理し続けてる状態やな。
で結局今日一日試行錯誤をいろいろして、うん、このアプリ の、
はいはい、
あのサイトとかの Q&A とか見たりしつつ、
うん、どうやったら復旧できるかと、
うん、無理でしたロスト
ロスト、
完全にロスト
です。ロストアゲイン、
はい。なので、昨日しかも全部読み切ったんです、短歌を。
そう、
短歌読み切って、
読み切ったんよ。
で紹介してなかった僕の短歌とかも全部読んで、
はい、読ん
だ。でその短歌にまつわる僕のエピソードトークもして、そ
うそうそう。でまあ何かロストした部分、前回の短歌の回、歌会でロストした部分もちょっとなぞってやり直しつつ、
でまたロストして
ロストして
で、うん、俺らが全力で猫ミーム歌ってる音源とかも全部ロストして
あれせんかったらあれが食ったんちゃう俺らのチッピッチッピッキャッパッキャッパッ
ハッピーハッピーハッピ
ーヌルルルルル全部
あれ全部ロストして
あれのせ嫌いやわほんまに嫌い猫ミーム。
年末ぐらいからマイク買ったっていうね、
くだりを
言ってたんですけど、
ね、音質用になったねやつって、
でそのマイクが専用のアプリ使わないと録音できないっていう商品でして、
そうね。
でどうやら音質良くなった分データがちょっと重いと、
はいはいはい、
で撮っては消して撮っては消してしなあかんかったんやろうけど、うん、ちょっと取りだめてたのとかもあって、うん、まあそのままちょっと容量がね
食いまくって、
ね、食いまくってたのもあり、昨日
幻の音源に
逆にでも仕事の方のポッドキャストの時のやつじゃなくてよかったロストしたんか。
まあまあそうな、確かに
まあ2時間も取らへんから、
うん、それそもそもロストする要領にならんやろ、
ということでね、やらかしました。
やったな、ショックやったね。
でも、まあ、このもぐもぐさんの8万円捨てちゃったに比べたら、
う
ん、出したことないよ。
だって俺ら8万払えや復旧できる可能性あるから
な。8万払わんでも復旧できる読み直せばいい
人力でいけるからな。いや8万は確かにショックよね。
だいぶでかいよ。
それこそホテルとか泊まったりできるもんね。
いやもうそうやし、だってもう人によってはさ、
うん、
もう何もあんなに月給の3分の1、4分の1みたいなお話やんか。
学生さんからしたらマジで1月のバイト代とか
とか
レベルや
な。単身者用のマンションの家賃以上やる。
確かにね、お前俺ん家のマンションの家賃以上かも。
1月以上暮らせ
る。すごい、ほんまやな。
今もぐもぐさんをどん底に追いやってるけど
励ませてないあかん、比較したあかん。これただの諭吉8枚やから。
いやそうやで、ね、まあ、ということでね、
うん、
僕らもやらかしたところで、
はい、
ほんで4周年のオフ会で、
はい、
発表しまして、
うんうん、
来年2025年5月5日、
はいはい、
ネオ50楽園解散しますと、
はい、
発表しました。
ロストパラダイス、
はい、ついに、まあいつか辞めるときは辞めると、
うん、まあまあそうや
言ってたんです
けど、金々言うてましたからね、
はい、でもうここらでちゃんと終わりをちゃんと決めようと、
うん、
終わりを決めてそこに向かっていく方が、まあ、充実するでしょうと。
そうね、まあ要はここ最近ね、それこそ思うようなペースで取るのも難しいっていうようなところがあったりね、
うん、ロストしたり
ロストしたりまあそれはまあ苗に拍車をかけただけやけどまあまあなんかこの感じで無理くり続けていくよりは、
そうそう
そう、そうおもろいがってもらえるうちにね、
自分らがまだやってて楽しいと思えてるうちに散りたいと、
うん、そうそうそうそう、実質ゆらてですから。
そうです。で X にもね、インスタにも投稿して、はい、 解散宣言の、
うん、
投稿につけてる写真は、トイトイトイの坪内まり
こさん、はい、ありがとうございます、
撮っていただきまして、
エモめの写真ね、
はい、意図せず散った桜だけが写ってる、うん、花びらが一枚俺の頭に乗っかってる
せやな、示唆的な写真やったな、
あと一枚っていう、
確かに
花びら
1年分ね
っていうのでね、うん、意味深な写真になったんですけど、解散するので、
はい、
あの皆さんこぞってお便りを引き続きね、送っていただければと思います。もぐもぐさんは8万円をロストしましたけど、
はい、
お便り10通送って、
うん、
満開になって、そこからプレゼントあるんで、
そうやな、
それに8万円以上の価値を見出していただければ
そうな、プレミアついてつく可能性あるからな、
はい、お金いらないんで、250円のグッズを、
基本的に
満開のグッズもらおうと思ったら、
8万円分の熱量でな、
はい、
送ってくれたらいいんちゃうか
な。そうです、ということでね、
はい、あ、そうか、これに関して言えば皆さんもね、その今まで送ってくれた皆さんも、
はい、
その今までの蓄積の N 部咲き文化、
そうです、
それもちゃんと申告してくださいね。
そうですよ、最近満開になってプレゼントあげたんパンの耳子ぐらい
かな、あとかやんな、
うん、
ってなると多分ほんまもうちょっといるはずやからね。
そうです、
これから、うん、あともうちょっとやって人はもう頑張って目指して、
本当ですよ、
うん、1年あげたら10通送れるからね、
全然送れる、うん、
普通に送れるから
ね、はい、ということでね、うん、5年目も、
はい、
ネオジョ楽園よろしくお願いします。
筒がなくで、
はい、ということで今週も始めていきたいと思います。
よろしく。
中止だ中止。
で、じゃあロストした分単価どうするのって話なんですけれども、昨日一気に読んで、
うん、
全部読んで2時間になっちゃったんですよ。
そう、疲れたねあれ。
普通に配信してても長かったんで、
そうそうそうそう、
多分なんでちょっと分散させます。
うん、さすがにね、
うん、みんなも飽きるやろし、
うん、
短歌聞きに来たんちゃうわいっていう人もいるかもしれないし、
よくよく考えれば
なのでちょっとお便り挟みつつ、うん、はい、まあ、これから何週かに分けて届いた短歌を、ね、うん、何週ずつか紹介するみたいな感じにね、ちょっとしていこうかなと思います
ので、まあ、それに加えて、あの、はい、短歌自体を募集してるのは、うん、そのネオゴジョ楽園の百人一首を作ろうみたいなのが、うん、そもそもの目的としてはあるわけなんで、
はいはい、
この、まあ、言うたらその歌会自体に間に合わんかった、
うん、
間に合わんかったけれども思いついたっていうものは引き続き募集してますんで、はい、次第またその都度都度ね、
はい、
読み上げていったりとかする予定ではございますので、
はい、
そちらの方もね引き続きよろしくお願いします。
その通りですって言いながら、短歌紹介します。
はい、
あのどうしようかな、あの慣れ合いの短歌をじゃ
あ何でもなんでもやさぐれ短歌
慣れ合いの短歌を紹介しようかな。
そんな、
桜ネームお買い上げアラモード
慣れ合いの短歌ってどんなんよ。
え、
逆に短歌はみんな等しく気仙なしやろ。
あの標語みたいなやつ
どんなん、ちょっといいですか。
はい、4周年、1年経ったら5周年、川柳です
ね。川柳やから
お買い上げアラモード
4句目5句目がないやん
まあ、 あの祝ってくれてんやな。
あ、なるほどね。
どうもお買い上げアラモードです、これからもいろいろ末永く続けてほしいですがやめます。
やめますすいません、
ポッドキャスト以外の場所でも活躍を期待しています。
あ、
ということで、
そう、あと七そこに込めてほしかったな。
確かにな、
その思いを。
ほんまやな、
そんな5周年とか言うとらんと、
まあ、あのあいつ理系やから
理系かってその脳ぐらいあるやろ全振りじゃないよ。
まあ、お買い上げアロモードは2週目になるのかな、多分1回満開になってるからね。ああ、そうだな、満開になってるはずやな。お買い上げアロモードもね、近所なんで、家
そのはずやな。
普通に遊びたいしね。
そうやな、
またね、何でもお便りでも
お誘いください、
お誘いでもいいので送ってください、うん、では桜ね、やかちゃん、
はい、やかちゃん、
五女たんと五楽丸がね、かわいいよ今年は欲しいな2人のグッズ。
これも慣れ合い、
慣れ合いです
標語やもんな、確かに
ギャル味がある、
ギャルお気持ち短歌やな
4周年おめでとうございます、はい、これからもずっと応援しています。
ありがとう。
脳死短歌失礼しました
自覚あり
でね、やかちゃんね、うん、あのこの前僕が働いてるホテル泊まりに来てくれたんですよ。
あ、そうやんな。
そうなんですよ。で実はちょっとあのオフ会の時に、
うん、
あのもらったお菓子とかもね、
はいはい、
ちょっと開けつつみんなにちょっと配ったりもしたんですけれども、ね、うん、でもう新社会人ですよ。
いや、そうか、
はい、
もう始まってるね。じゃあ
そう、始まってます。だからもう社会人 2,3 週目かな今。
あー、頑張ってるな
今。一番家帰って爆睡する
そやな
社会人の序盤さ、爆睡シーン
か。爆睡するな なんか気づかれがすごいからない
や本当にね、あの一応会社員って聞いたんで。
ああ一応、
はい、
なるほど。
頑張っていただけたらと思います。僕らもねあと1年頑張るんで。
そやね、
やかちゃんもついてきていただけたらと思います、はい、
応援しますので、
はい。これロストした音源の中に入ってたんですけれども、 あのちょっとどよめいた会場がちょっとざわついたやつ、
はい、
はい、桜ネーム牛愛子。
牛愛子、そうやそうやった。
何気に初オタ。
初オタやねんな。
雷撃を落とし千本散る作の、
うん、
近藤またぬ暴れ川出て。
これ どう解釈してええんか
すごい話し、ま、雷撃をがまず雷に衝撃の撃と
すごいな一句目が、
うん、で落とし千本、これ千本ってあの
千本
そう十百千
本桜とかのね。
で、散る作はもう花の散る作と
動詞ね両方、
そして今度次を待たぬ、暴れ川
すごいよな。
暴れる川と
埋めり倒してる短歌やな
、うまいこと書けませんでした。
いやいや、なんか意味がありそうやもんな。
千本今出川さんのエピソードを千本今出川という文字を入れ込んで作りたかったのです。
これ要はエピソードモチーフのやつってことやね。
ね、
うん、
雷撃が、
うん、
子供がいること
お衝撃ね。
千本は千本桜を連想させるとして、
はいはい、
桜のこと、まあ、桜千本今出川さんのこと。
なるほどなるほど。
桜の木に雷撃を落としてその木が花を咲かせるのか咲かないのか、つまり千本今出川さんが子供の存在を知り決断するのを待たない彼女かっこ暴れ川
すごいこと言うてる
には近寄らずその状況から脱出してほしいし、それが正解ですというような意味合いです。
すごいこと言うてるよなこれ
とりあえず送るっきゃなし五連精神で送ってしまいますよろしくお願いします牛
すごいよこれ。
牛の絵文字が
子供がいることを雷撃としてるところやばすぎへん。
これあの前々回の千本今出川さんの付き合ってる彼女に実はお子さんがいたとい
いや衝撃のエピソードね。
でお別れしてしまったというエピソードを受けてのアンサーです、うん、変化
どえらい。
まあ形はどうあれ、
うん、
千本今出川を応援してる人がいるよと。
その猛烈な後押しを感じるよな
これすごいな、うん。ちなみにあの今回集まった短歌はオフ会中にも紹介したんですが、はい、100人一首にして、
うん、
何かしらの形であのちゃんと文字が見える形で、
ね、そうやね、
発表しようと思ってるんで、うん、まあ、今んとこ考えてんのはあのインスタのストーリーに投稿していってアーカイブにするがいい
かなと。あ、確かに
ね、さすがにね
100個投稿が並ぶもんね、
うん、100枚のカード作っても誰がいんねんってなるから
いらんやろ
いやこれもちょっと入れようと思ってます、
うん、これすごいもんな。
これが牛愛子さんの初オタです。
すごいなこれ爆強のお便り
いやー本当にありがてっすわ。
雷撃と暴れるが一句に入ってる短歌あるんやな。
確かにな。いやでも送ってくれたら嬉しいね。
そうやね。
ということで、千本今出川への、アンサーもお待ちしております
引き続きみんなの見解聞かせてくれや。
もちろん牛愛子さんも2通目もよろしくお願いします。
はい、
では、続きまして、
うん、
桜ネーム矢蓋さんの同僚、
おお、
オフ会に参加してくださった福ちゃんです。
福ちゃん、
僕の会社の、うんうん、同僚というかね、あの先輩なんですよ本当は。
はいはいはい。
年下なんですけど、はい、あの僕が会社内で一番仲良くさせていただいてるんですけども、うん、い
や来てくれたよな。
そう、あの金沢の方で働いておりまして
。すごいな、よく考えたら同僚がなんで来てくれんねんって話だよ
で、あの僕が
聞いてくれてるから
、そう、転職してポッドキャストやってるみたいな下りから、うん、はいはい、あの多分聞いてくれてたんですけど。
いやすごいな、
まあ、あの社員旅行とかあの社員総会とか以外でも、うん、福ちゃんが個人的に京都にたびたび来ることがあって、あでその時にあの
ご飯遊んでるのか、
そう食べたり遊んだりねしてるんですけれども、それであの全部聞いてますと、
うん、ネオコジャラクエン、
そう
すごいな。
そう でまあ俺はまあ陽一とも仲良くできるやろうなと前から思ってて、はいはいはい、でまあいつかオフ会とかの時にまた、うん、あの来てくれればとは言ってたんですけれども、
それがあの時やったな。
そうでしかも宇多田ヒカルのチケット当たったんですけれども、
いやそうライブが今度あるじゃないですか。
なんかどうやらインスタ見たら陽一さん外れたっぽいので、
はい、
あのまだ会ったことはないですがよかったら一緒にどうですかと。
もうすごい神様成人すぎるやろ。
だってお前もう集合場所で抱きしめてたもん、うん、オフ会の日
そう出会い頭抱きしめやってからもう恩人やからねほんまに。
8月にね、うん、いて来て楽しみにいてください。
ほんまに楽しみ。でもうそれもうまだちょっとこれはさっきお便り読んだ方がいいんか分からんけど、
はい、
あのもう前哨戦として、
はい、
このね歌会やった後も、
うん、
みんなで飯食ったやんか、うん、
タイ料理食べに
行って、そう飯食うてで、まあなんか
一旦
解散、名古屋のメンバーとかもねいるわけやから、うん、まあ一旦解散ってなって、
うん、
まあその後もちょっと私は、
うん、
その福ちゃんとね、
はい、
あの差しで飯に行き親睦を深めお互いの恋バナなりなんなりに花を咲かせつつ、
はい、
言うてたら福ちゃん俺の過去の恋バナで大号泣
あいつはやつや
ほんまにええやつそら歌で当たるわそんなやつ格が違う
彼もまた
三髄、彼もまた三髄やな
、そんな彼のね、うん、あのこのお便り2首をあの送ってくれてて、そのうちの1首はね、はい、あの配信した音源の方でも紹介してるんですけど、はいはいはい、もう1首の方
紹介します
。はい、テーマ桜です、
はい、
それぞれが置かれた場所で咲いてきた、みんな集えば桜パライソ、
これいいよね。
まあ、ネオゴジュ楽園のことをね、うん、歌ってくれててこの桜パライソっていう言葉で、でこのそれぞれが置かれた場所で咲いてきたっていうのがこう桜たちが、
ね、うん、
顔も、年齢もどんな人かも知らない人たちが
バラバラのね、
そういろんなところでいろんなことをしている人たちがお便りという形でここに集っているというのを表してくれた短歌でございます、
うんうん、ね、置かれた場所で咲きなさいみたいな言葉ってなんかちょっと、
うん、
どうやろうな、ネガティブに捉えるような側面もあったりするけど、
うんうん、人から言われる
っていうのは、そうそうそうそう、ただまあ咲いてきたっていうのはある意味自負っぽいからね、
うん、
そこがまあなんかすごい前向きに感じられるような、今まで辛いことがあったりした人もこういうのもまあ先の一つやでみたいな捉え方はいいねと思ったね。
なんかやっぱりネオ女楽園を初期からずっとこう追いかけてくれてる人はもうこういうなんか通奏してる部分が、
ね、あでもそれはそうかもな、
あるとは思うんですけども、うん、この最近聞き始めましたみたいな人にもそれが伝わってるっていうのが嬉しいです
ね。そうやね、
いや本当に福ちゃんもう会うたんびにあの、うん、電車で最新回聞きながら来ましたみたいな
報告してくれるの、
そう
なんてやつい
や
また抱きしめたい、
いやでまたまあ、あの福ちゃんね、京都にたびたび来ることあるんで、はい、また全然収録外のところ
で、いやそうやな、
また3人で一緒に遊びましょう。
もちろんお便りも欲しいしね、
はい、
福ちゃんからので
福ちゃんあの本も好きやからもう全然陽一んちに来てもね楽しめると思うよ
じゃあな遊びに来いよ、
はい、
マジで
、はい、ということでね、うん、ありがとうございます桜ネーム、
はい、
歌う幽霊、
これ初よね、
いい名前、
うん、
軽率に好きとか言われ簡単に桜が咲いてとても悔しい、
これもうすごい
すごい
すごいな。
まあまあ、ぶっちゃけ昨日、
うん、
ロストした時と同じこと言うんですけど、
はい、
これ男女どっちかってい
う、そうそうそう、
観点
これが盛り上がったな、
盛り上がった。
ヤブタはパッと聞いて、
うん、
この、悔しがってるのが
女の子やと、
ヤブタは女の子が悔しがってると思ってる、
うん、
で俺は男が悔しがってると思ってる、
これどっちでも取れる、
どっちでも取れるよ
ね。もう これ今その、まあ、2回目なんですけど読んでるの、うん、もうちょっとあえて2回目を噛み締めるという意味で新たな感想がちょっと浮かんでる部分もあって、
ある、俺もあるよ
まあ昨日は単純にこれ男女どっちとも取れて、
うん、
逆にその、まあ、テンプレ的な男の子女の子に当てはめた時にこの悔しさがちょっとちゃうなみたいな話とかもね、
うん、そうやね、
とかその軽率に好きっていう男の子、うん、軽率に好きっていう女の子もまた違うなみたいな、そうそう、
軽率に言ってしまってる男の子の可能性があるよなとか、
そうそうそうそう、そういうの結構ね盛り上がったりもしたんですけれども、うん、悔しがり方もまた別の悔しがり方があるなみたいなと思って、
う
ん、自分に置き換えた時にね、うん、 俺は頑張って頑張って好きって言おうと思って言えへんのに、
うん、
言っちゃうんかこの人は。
ああさらっと言われてしまうんや
ガーみたいな
それはどうなん言語化すると。
いやでもそれこそ高校生の時に付き合った彼女と遊んでた時に今日は告白しようとかって思ってたのに、
うん、
先に言われちゃってん。
ああそういうことね。
そうでしかも、まあ、向こうは多分内心緊張はしてたんやろうけど、うん、なんかこう今から告白するぞみたいな雰囲気じゃない時に言われたから
さらって言われた、
まあ、それが軽率かどうかを置いといて、うん、なんかお大人やなんなんて
あ自然な流れがあったんやその中に。
いやーっていうのでこうそれ確かにそれで悔しいみたいな。なんかまたこの歌の本意とは別かもしれへんねんけど、
はいはいはい、
好きと言われて悔しいっていう気持ちに直結するシチュエーションみたいなのが違う感覚で自分にもあったなって思い返した。
ああなるほどな。でもそれは告白の好きなんやな。
そうやなその時は、ね、たまたま
俺の場合はあれやな、もうなんかあ全然好きみたいな感じの言われた時に好きって普通に嬉しいやん言われたら
な。
やけど多分その好きって俺が思ってる好きと違う好きやなみたいな。
それもあるよね。
あるやんか。それで言われてしまう、言われてしまってることもまあ悔しいし、それで喜んでしまってる自分も悔しいみたいなのが、
桜が咲いてな、
あるよな。悔しいな。
これいい歌やな。
これなんかな、ほんまに
すごい
歌。
うん、歌う幽霊って名前もね、
いやいい名前やな。短歌然としてるというか。
これ伊藤馬くんらしい。
なんじゃ伊藤馬坊や伊藤坊
どこの製薬会社
伊藤馬製薬
伊藤馬坊や
伊藤馬坊や
いや
これすごいな、さすがやなと思ったね。
これ別にあの名前を隠してとかじゃなくて、単純になんかラジオネームつけなあかんのかなと思って送りましたって言ってたけど、
そうそう、あのこれすごいなとか言ってその歌会っても言っててしずしずと、あこれ僕なんですって言うて
なんじゃい
ってすっごいびっくりしたな
でもこれで、ね、伊藤真くんの手癖分かってきたんで
そう彼もまた
彼もまた
彼もまた山水の
山水の男たちいいね。
いやそうそう、人となりが見えんのもいいねっていう話を、
は
い、しましたね。
そうそうそう、うん、
っていう、まあ、こういうのがねある意味その、はい、ちょっと模範解答じゃないけど、
そうね、やっぱ短歌をやってきた人の
短歌、うん、
盛り上がれるっていうのも
そうやな、分けたいよな、
な
短歌で。
でもそれこそあの、うん、オフ会のさ、もうあの最後坪内さんのあの、
うん、
銭湯の
短歌さ
ん、
ああ
呼んだ瞬間すごかったもんな、
うん、
もうコンサートや
ったスタンディングオベーション、
俺の曲来たみたいな感じやった
なるほどな、確かにアンセム、
そう好きな曲のイントロ流れた時と同じ血の湧き方したよ
すごいなあれ、銭湯すごかったな確かに。
いやこういうのを、うん、やっぱ目の当たりにするとすげえと思うな。
パフォーマンスやったな、
はい、このということでね、うん、ちょっと今日この辺りにして短歌を送っていただいた皆さんありがとうございます。
こういうのを続々と、
ね、はい、100人種作るので、
はい、
引き続き送ってください。
そうですね、全然足りてないと思うんで、
はい、はいはいはい、どういうこと言わないで、はいはい、
逆勝
一ネオ五条楽園流して、
はい、ポッドキャストネオ五条楽園を再生します。おお、
はい、初音です。
はい、
桜ネームオレンジオイルさん。
オレンジオイル、
はい、前田ガールズってどうなってるんですか何年か経っていると思うのでその後が聞きたいです。
ぶしつけな挨拶もなしに、なんやこいつ。
オレンジオイルさん、
あ
その他のコーナー気になることって書いてある
前田ガールズ気にしてるやついんねや。
前田ガールズどうなってるんですか。
え、どうもこうも友達の総称やからどうにもなってないけどな。みんな元気にしてますよ。
まあまあ強いて言うなら、うん、もうみんな京都からちりじり離れていってしまってるって、
ね、それはでかいな。
な、 まあ、前田ガールズのうち数人は僕も友人ではあるよね、う
ん、なんかまあでも引き続きそんな全く疎遠みたいな人は正直あんまおらんのかちゃうかな。うっすらつながり続けてるし、うん、定期的に連絡は取るしみたいな感じで、うんうんうん、いい距離感で友達やらせてもらってますね。
も俺ももうコロナ以降会ってない
子もいるよね多分。
俺も会いたいな久々に。
うん、
なんで会うんってなるかもしれんけど、彼女からしたら
友達やからでしかないんやけどまあだってそれ、まあ、その前田ガールズですねみたいなことを言い出したんは一人の女の子やったけど、
光ね、
うん、光ちゃんのせいでそんな不名誉な称号を自ら名乗り出したんやけどないやでもそれは単純に別にみんないるやろって思うんやけどな。
うん、
女友達ぐらい、
ね、
異性の友達って普通に、はい、それラベ変なラベリングすなって思うけどな
まあということでね、うん、何年か経ってると思うのでって書いてあるけれども、
まあ言ったらそれを女友達と考えるならば、あの新しくできた友達もいるしわけやし、
てか何も関係性が変わらない彼女たちだからこそ前田ガールズなんやな。
ああそうやろな。
進展の可能性がある人は前田ガールズじゃないから。
確かにそうやなお前やな確かに
別に陽一は前田ガールズの中から恋人を選別してるわけではないからな、うん、そもそも
そうそう
そんな貴族じゃないから
俺すごいやんもうそれはアラブや
ん。そんな清志隆人みたいなことして
る、ね、第六夫人までおらんねん25じゃないからな。
まあね、あのオレンジオイルさん、
はい、
あのまあ、このお便りから読み取れることとしては、うん、あの初期から全部聞いてくれてるっぽいということだけが分かるので、ね、普通のお便りもまたお待ちしております。
パワーワードやってから、
はい、
ごめんな
初オタでございます。初オタ、ね、桜ネームたぬきさん。
たぬきさん、
その他のコーナーに自己紹介と。
はい、
ちょっと待ってちょっと待って、やっぱ春は変な人が来るな
まあちょっと桜でももう変やしな。
これからたくさんお便り出す予定だから自己紹介します。
はい、
年齢四捨五入したら0歳、身長四捨五入したら0cm、
はい、
性別は男に限りなく近い、女に限りなく近い男だと思われる。好きなことは読書です。もともと都市伝説をポップに語るオカルト研究所を聞いていて、コラボ会でお二人の声を聞いてこの声いいなと、思って聞き始めました、
はあ、
これからも頑張るのだぞ
なんだこいつなんこいつ
おもろすぎる
じゃあこいつうま
いや、お便り出す予定だからの予定がひらがなに、用の定に伸ばし棒な店っていう、
予定なんや。
いや
すごいやつ来たやん。
いいなすごいの来たわ。
ポカケン、ポカケンからか。
お
珍しいパターンやな。
なあんまりね、
うん、
ないんで。ほんでこっちからも送り出せてない気もする。おもろかったけどな、あの回。
あれ、いろいろ頑張ったなあの回。
使
ったなぁ、これ
。2通送ってくれてます。
ほう。
桜ネームたぬきさん。
どしどしやん。
はい。さんずいのコーナー。
たんずいかい。さんずいなんかい。
私の大親友、かっこ自分はそう思っている。はい、が、うん、彼女に振られちゃった。
うん。
悲しいの。
そうか。
なんでだろうって聞かれたけど、わからないの。
うん。たぬきにはね。
何かあったといえば、二人で東京ディズニーランドにデートしに行ったくらいらしいよ。なんて慰めたらいいのかな。
はい、うん、どういうこと？
あ、だからまずタヌキの
大親友
親友が
振られた、
彼女に振られちゃいました
と。はい。
で、なんでだろうって聞かれたけど、
うん、
タヌキにはわからない。
そうやな。
人間のことは。
うん。ポコやな。平成タヌキが。
で、まあ、何かあったといえば、その友達とその彼女が東京ディズニーランドにデートしに行ったくらいだと。
友達と
あれちゃう、ディズニーランド行ったら別れるみたいなジンクス
あるみたいな。喧嘩的なこと、なんか
ことちゃう。
あ、
なんて慰めたらいいのかなと。まあ要約したら、友達振られた時に慰めるにはどうしたらいいですかと。
あの決め線で慰められることか。やっぱどんぐりとかかき集めてさ、かきとか あげるのがいいんちゃうかな。ほんで最後ターンって打たれて、お前だったのかって言われたらいいんちゃうかな。
あれキツネやろ。
真似できるやろ。
いやそうやな、慰めてあげる。なるほどな。歌ってあげるとか。
はあ、ははあ。
いつでもお前が
ポンポコやないか。
そばにいる。
ポンポコやないか。思い出しておくれ。素敵なその顔。あったけど、
慰めの歌や
な。慰めの歌やな。
これです
やな。
いやでも実際こう振られた友達とカラオケ行くみたいな定番ではある
よ。まあまあそうやな。タヌキが何歳のタヌキなんか、人間年齢で何歳のタヌキか知らんけど、うん、
とかまあ旅行行くとかね。
そうね、昇進旅行とか。
いや結局まあこれはもちろん人によるけれども、まあ恋愛の傷を、
うん、
恋愛で埋めようと思ったら友達の役割は特にないんですよね。
あ、ご紹介とかでもない限り、ね、
そうそうそう、うん、ってなった時に友達からどう慰めるかってなったら、やっぱ友達が友達として存在することが一番の慰めになるんじゃないですか。
ええこと言うな。
結局
まあ今できることってやっぱそれこそ、そのさっき言ったパーッとまあなんか遊んで、
そう
とりあえずそのことを考えずに済む時間をあげるみたいなことはできるやろ
う
しな。
そうですよ。
まあ、その彼がやりたいことを全力で付き合ってやるとかな。
確かにこれが、人間の慰め方なんで、
たぬきなりのあれがあるんかもしれんけど、俺らに今アドバイス求められて答えれることはこういうことやな。
はい、はい、ということでね、たぬきさんも、これ二分咲きになるんで一応。
そうやな、
はい、
そこはちゃんとカウントしてあげるから。
はい、引き続きにお便りお待ちしております。
葉っぱのお便りお願いします。
直筆
直筆の。
よし、
はい、
春らしい
来ましたか。
春らしいお便り、そして初おた、
おい、
桜ネーム新鮮たまこ。
新鮮たまこ、
うん、
おうおう、
その他のコーナー、新生活が始まります。
お、いいやん。
矢蓋さん、陽一さん、はじめまして。
はじめまして。
春から社会人5年目の新鮮たまこと申します。
20後半とかかな、じゃあ、
うんうん、4周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
半年ほど前から聞き始め、
あ、そうですか。
通勤のお供に、最新話を追いつつ過去の気になるタイトルをつまみ聞きしているまだ新米さくらです。
全然いいやん。
いろんなポッドキャストを聞いていますが、実はこれが人生初のお便りです。お便りに憧れはありつつも、うん、サイレントを貫いていた私ですが、
なんで貫くのよ。
ご相談があり、
はい、
この度勇気を出して送ってみることにしました。
いいね。
実はこの4月から付き合って2年になる彼と同棲を始めることになり、俺と同じような状況ですね。新生活への期待と不安が半分半分という気持ちでいます。不安というのは些細なことかもしれませんが、引っ越しして通勤が近くなり、
はい、
毎日の楽しみであるポッドキャストを聞く時間が減ってしまったのでは。
なるほどね。
とか、彼と休みが全く同じなので、
お
うおう、一人時間がなくなってしまいストレスにならないか、
あ
と、まだ始まってもないのにいろいろ考えてしまいます。
まあまあまあ。
また同棲を始めるにあたって、母から負けるが勝ち精神で、ぶつかった時は自分が折れなさいと言われましたが、
そうか、
正直腑に落ちずモヤモヤしています。
モヤモヤモヤるなそれ。
私がまだ子供なのでしょうか。ちなみに彼は、矢蓋さんと同い年で一人暮らし歴は長いです。
ああ、なるほどね。
矢蓋さんが同棲を始められたとのことですが、同棲生活がうまくいくコツや心持ちなどがあればお聞きしたいです。
確かに聞きたいね。
まとまりのない内容ですいません。これからも配信楽しみにしています。
アンガッチョ。
これ送ってくれたのがね、3月の20日なんで、
うわ、お待たせ、
もう始まってる
んですよ。ほんまやね、
同棲生活。多分
楽しんでる。
楽しんでるかい。
彼氏聞いてる。
今
聞いてる聞いてる。
一つの食卓でこれをスピーカーで、
お前やな、
聞いてたら、ね、
聞いとってくれよ。
いやー、ということでね、うん、春らしいお便り
来たね。
ちなみに僕同棲始めて12、1、2、3、4ヶ月、
そうね、
経つんですけども、ね、もうすぐ5ヶ月か。ポッドキャストを聞く時間はもう半分以下になりました。
ああそう。まあそうよね、確かに。
そうなんですよ。もう正直終えてない番組ちょっと全然ある、う
ん、そのなんていうか、ポッドキャスト期間 聞く時間が減って、うんうん、何の時間が増えんの？
普通にあの彼女と喋る時間。
ああ、
ええことね。
普段の会話ってことね。
そう。で、まあ別にその、なんやろ、ポッドキャストを聞く時間って言って出したらあれやけど、一、うん、人で何かをする時間っていうのは、もう意図的に捻出するマインドではある。
ああ、まあそうなっていくよな。
うん。まあ、それこそイラスト描いたりみたいな作業も正直全然できてない。
自由時間がある意味。
うん、
だいぶ削減されてる感じやな。
そうだからもうポッドキャストもそうやし、あ、まあ、映画とかになったら別に一緒に見れるからいいねんけど、
はいはい、
ドラマ映画とか漫画もそうやな、あんまり読めてないかな最近は。なんか前まではあの U-NEXT でもうなんか気になるやつ電子で買いまくって、うん、
あ、はいはい、
読んだりしてたけど、もう今スピリッツ読むのもやめちゃってる。
あ、そうなんや。
実はもうスピリッツ読むやめて1年経って
る。マジで、
うん、
うわー、そうなんや。
そう、まあ、あの好きで読んでた作品だけ単行本で読んで
る。あ、そうなんや。
なんか新連載とか全然終えてない。
それ結構衝撃や。
知らんかったな。俺のライフワーク、うん、だいぶそぎ落とされたと思う。
完全にお前はそれはずっと続けてると思ってたな。
毎週月曜の楽しみやったんやけど、
いつもデイリーで買ってたもんな。
そう、いや、そうやね、ほんまに。あの、まあ、陽一は知ってると思うけど、うん、あの前の俺が一人暮らししてたマンションの、うん、あの本棚の上にはスピリッツが山積みに
やったからここ火事なったら終わるって思ってた
そう、実はスピリッツね、うん、やめたんですよ。
タバコみたいに言うな。
スピリッツ
ジャパニーズスピリッツやめたんや。
いや結構な決断やったね。あ、でも別にこれに関しては同棲始めたからやめたわけじゃないんだけど、
うん、
前からあの、
あ、そうね、確かに
仕事が忙しくなってちょっと時間が取れへんからみたいな感じやったけど、いや、でもまあ、でもこう同棲を始めたからといって一、うん、人時間が少なくなったことに関して悲観してるわけではない。
ああ、
その分やっぱり一人暮らしの時では得られなかった時間が、
新しい楽しみがね、
あるからっていうのがどういう部分なんですかっていう質問だな。まあ一個はまず僕が料理好きですと、
はいはい、
そんなうまいわけじゃないけれども、うん、
作るのが苦じゃない
と。そう苦じゃないし、なんならあの、ね、それこそこう調理をしている時間とかは割と落ち着くタイプ、うん、はいはい、っていうので、でしかもその作ったやつを同じ食卓で一緒に食べるっていうのが日常になるっていうのは自分の中では特別な時間っていうふうにね、うん、捉えて同棲始めたんで、もちろん、
はいはい、
でも一緒に住むとね、そこのね、はいはい、楽しみはね増えますよね。
その割には、
うん、
お前この前彼女が初めて料理作ってくれたっつって何作ってくれたか全然思い出してないよ。
だってあれ
あの ずっと思い出せてないやん。フェイク野郎や
ん。なんかよくわからないやつ。
全然覚えてないやん。かっこいいこと言ってたのに。
うまくいくコツ、心持ちなどがあればって言うけど、人それぞれやからな、
うん、だからそのお母さんが言うように、
うん、
なんか俺まず折れる精神みたいな全然いらんと思うけどな。
あ、
その彼がどういう人かとか知らんねんけど。
確かにな、まあ、強いて言うなら、
うん、
これ僕の持論ですよ、
はい、
携帯触ってる時間は短い方がいいなと思う。
あ、2人でいんのにってこと？
っていうか、まあ、その自分がね、
あ、
彼女が目の前にいるのに、もちろん携帯触らなあかん時もあるやん、場合によっては連絡とか、
ね、
そういうのは除いて、彼女が喋りかけてんのに携帯触るみたいなのは良くないなっていう、うん、
あ、逆はどうなんだよ、普通に触ったりするやろ、
うんうん、だからそこの、あ、今はまあ別に触っててもいいなっていう、うん、なんやろ、察知する感覚が必要になってくる気がする。
ああ、
なんか今、まあ、お互い自分の携帯とかを見て、うん、SNS とかバーッと見たりする時間やな、はいはい、今2人ともその時やなと思って。
ああ、うわ、そんなこと考え
たんや。逆に俺がなんか何も考えずショートとかパッパッパッパッって見てて、うん、彼女はあの例えば皿洗いがちょっと一旦落ち着いてテーブルに座ったなと思ったら、うん、あ、いや、やめようやめよう、
スイスイスイスイチュピチュピチャパチャパハッピーハッピーハッピー
Hey, you, I'm my friend. これあかんやろうなって思いながらだからやっぱな、2人の時間は今2人の時間やって意識することめっちゃ大事だと思う。
わ、そうなんや。
同じ空間にいても、あ、今は一人の時間やな、
はいはい、
あ、今は二人の時間やなっていう、このスイッチみたいなのを意図的にちゃんと自分の中に意識づけた方がいいと思う。
あ、
もちろんあの、まあ、しんどくなる人もいるかもしれへんけど、うん、でもやっぱなんかそのどっかで意識的にここを頑張るみたいなのを決めると他人との時間を共有するのは無理やと思う。
まあそれはね、うん、そうやと思うけど、
だっても
う
それをやらんかったらもう自分勝手になっちゃうから。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。まあもちろんそれ自分勝手同士が苦じゃないんやったらいいよ、うん、全然。
そうな、そこの
そう
お互いのバランスは大事やろな。
そうやけど、やっぱり一緒に住むってなったら、例えばなんか家電とかでも同じものを2人で使ったりするみたいな時に、うん、じゃあどっちが掃除すんのとか、
うん、
そういうのもできたりするやん、
まあ、使い方一つとっても
そうやろ。そうそうそうそう、だからやっぱり一人暮らしの時は何も気にせんでよかったことが二人暮らしになったらままならんなみたいなもあるけれども、うん、いやでも別になんかこう喧嘩するぐらいやったらここ頑張るのは苦じゃないな。
ああ、まあそれは大
事。今はこれ二人で頑張る時やな、
はいはい、
今はまあだらけててもいい時やなっていう、この切り替えをこう意識的にやるっていうのはめっちゃ大事やと思う。
まあ、なんかそれを続けてればそれが自然になってきたりするやろうしな。
そういうことをこうまいこと自分の中で折り合いをつけるのがやっぱりもう当たり前のことではあるんやけど、もっとそこに関して意識するっていうの大事やと思う。
うん、
なんかふわっとはさ今当たり前のことしか言ってへんけど、
うん、
いざ実践するってなったらめっちゃ頭の中で切り替えなあかんなって思った俺は。
ああ、そうな、
そう
すげえ考えんねんな。
考えるよそりゃ
他人と他人やし。
そうやで、お前このちゃぶ台の下に本敷き詰めてて良しとする彼女なんかこの世におらんわ
それ俺も良しとはしてないよ決しておかんにやられたんやからみっともないって言うて。
いや、まあまあそういうね、暮らしていく上で、うん、自分の城をどこを崩してもいいかっていう。
なるほどな。
そう、
この茶の間だけはみたいなのがあればいいやな。
そうそうやな、そこやな、うん、なんかその
それはわかる。
このお母さんが言ってる折れなさいっていうのは喧嘩した時の例えではあるけれども、うん、自分の譲れる部分譲れない部分っていう意味でも、
うん、
折れるのは大事やと思う。
なるほど、譲れる部分は譲るっていうこと、ね、
そう。だからやっぱりちょっと苦しいとしても何かを譲るっていう、
あ、
その譲るの形が、あの物を捨てるであったりだとか、うん、あの家事の分担の比率が自分の方がちょっと重くなるとか、なんかいろいろあるけれども、やっぱり他人と住むんやから他人のことを考えるっていうのはめっちゃ大事やと、
まあ、なんかそのバランスがイーブンであってほしいとは思うけどね。
うん、まあまあまあまあ、だからその
自分ばっか譲るとかってい う,、
うん、
いうかは、なんかここ譲、なんかその、うん、ここはなんか割と自分にとってすごい折れられへん部分がある、その代わりここは全然いけるみたいなのを、
うん、
なんかお互いに割とそれを理解してることの方が、なんかいや私皿洗いしたやんっていうことを、うん、例えばその皿洗いを食うとも思ってない人に対して言ってもありがたみがないみたいな話はあるやんか。
イーブンの形も、
うん、
例えば掃除しなあかん場所が4箇所あって、それを 2-2 に分けるっていう意味のイーブンっていうよりかは、うん、掃除が1対3になったとしても、じゃあ例えばあの飯の買い物はこっちが負担しますとか、
はいはい、
そういう金銭の方で折半できたりもする、
うん、
そういう考え方もありやと。だからなんか
共通の財布作ってないんや。
いやだからそれは人それぞれやんか、それも。
なるほどね。
そうだから例えばまあ普通によくある、僕らは言い方よくないんかもしれんけどさ、あの男がお金を稼いで、
うん、
女性が家事をするみたいな、はいはい、もうある意味分担にはなってるはずやん、
まあまあね、
そうだからそこのこの分担の割合方法とかも人それぞれやから、
うん、そこをお互いが良しとしてるならええ。
そうそうそうそう、だからお互いが良しとする、
うん、
本当は 50-50 じゃないかもしれないけれども、自分たち納得できる分担の形を探すっていうのがめっちゃ大事
だ。それはまあそうやな。
そう、でもうちで言ったらあの料理を作るのは俺の方が多いと、
うん、9割方は自分が
やってる、彼女が料理そんなに得意じゃないから俺の方がやってると、うん、ただ俺は掃除が苦手やから彼女の方が掃除してくれてるっていう分担になってる、うん、
それはわかる。
そうそう、そういう感じで
今それは等価交換やと思う。
そうで一応、まあ、リアルな話をすると、まあ、お金を もうほんまに完璧に折半するのはまあ難しいやんか正直、
うん、
あの飯の食う量俺の方が多かったりもするわけやし、
あ、例えばね、
そうそうそう、だからこうじゃあスーパーでの買い物とかは俺がするから、たまの外食はじゃあ彼女が出す、
あ、
なるほど、ね、っていう意味で金額分からんけれども、まあなんか分担になってる気がする
みたいな、うん、まあ、気持ちの上でのっていうのもあるし、
そうそうそう、なんかそういう折り合いやね、
なるほどね、
全ては、
はいはい、
むずいけど、でそれを数ヶ月かけて構築していくっていうのが最初の 1,2、うん、ヶ月やと思う、
まあ、こういうのって最初に全部を決められへんから、やっぱつどつどルールを見直してみたいなところを発生するやろな、
そうで、これで俺が危惧してるのは完璧な人っているやん、
うん、
完璧な人の方が危険やなと思う。
なるほどね。
まあもちろんあの場合によるよ。完璧すぎて押し付けられちゃうという危険性と、うん、完璧すぎて相手に同レベルを求めちゃうっていう、
うん、
このうまくいかなさの種類がいろいろあると思うんですけれども。
逃げ恥やん。
あ、そうそうそうそう、ほんまにそう。私はあの部屋の角を丸く履く人なんです、うん、本当はみたいな話ね。頑張れば完璧にできるけど、うん、完璧に本当は
したくない、本来そういうタイプじゃないとか、
そうそうそう、
のある
な、逃げ恥見てみ、
うん、マジでそうやと思う正直逃げ恥で解決できることいっぱいあったりするやろ、いや
確かにな、だからまあ別に僕がさあの同棲をしている男性代表みたいなこと言っちゃったけど、
まあただの N1 ではある、
そうそうそう、人それぞれなんで、うん、でまああのー強いて言うならこの俺と同い年のこの彼氏さんに意識させまくるのは大事やと思う、
はい、ああそうね、
そう、あなんかほっといたらタマコが全部やってくれてるわって思わせたらもう終わりなんで、それはあかんな、そう、それはお母さんの言う俺なさいとはまた違うんで、そうめっちゃ大事っていうので、今のところ俺はうまくやれてると思ってる、
なるほどね、
そう、
相手のやってくれてることはもちろん自分もありがたがってるし、
うん、
ハグの日にはハグするし、
そう、
なるほどね、
そう、なんで俺があの心がけてるのは、あここ多分掃除してくれてると思ったら、うん、ちゃんとありがとうっていう、
なあいいことやん、
あ洗面台めっちゃピカピカになってる、
うん、
頭回す、
そう、これは勝手にピカピカではないからな、
そう
実家では気づけんかったことやな、これ
そう
一回きっちゃない洗面所を経ないと気づけへんからな、
まあもちろんあのお礼を言いにくいシチュエーションとかもね、
まあまああ
ったりするけど、いや毎日陰毛が落ちてないね、ありがとうはおかしいけど
あのないことにありがとうむずいな今日も落ちてないねありがとう俺の陰毛が抜けんくなっただけの可能性あるから、ね、ギリギリ、
いやでもね、うん、あのいろいろやってくれてるんで、あなんかリビングちょっとスッキリした、
うん、
ありがとうとかね、
全然いいやん、
そういうのね声に出す、
うん、
大事です、
言ってくと相手も言ってくれたりするかもしれないし
な、そうだな、で、あこれ切れてたやつ買ってくれてたやんありがとうって、うん、いやそれあの浩平君がこの前買ってたやつやでって、あはい
あれやミスるやん買い物ミスるやつ俺も自分でティッシュ切れてると思って買ってもうてるからな今もやるやるやね、
うん、だからとにもかくにもやっぱり自分本位ではいられなくなるっていう、
うん、
良くも悪くもね、でその良くもの方をどう捉えるか、
そうやな、
そうで、まあ、お母さんの折れなさいでもないけれども、まあ、ここやったら譲ってもいいなポイントと、
うん、
譲れないポイントをどう相手に理解してもらうかっていう努力、
なるほどね、
これが全てです、ちなみに僕が、譲れないポイントだったのは、はい、あのでかい本棚を入れさせてくれと
譲れないというか頼むからの方が
そう
それはそう、
とあとあのギターを2本置かせてほしいと、
ああ捨てれへんから、
そう
こればっかりは
そればっかりはつってそういうのです、
そうな物量多いとそれもあるもんな、うん、
まあまあまあ続報はもうちょっと先になるかな、
うんそうだね、
うん、
まあでもちょっと聞きたいねこれは
ね、初めて見て所感を、
うん、教えていただきたい、
教えていただきたいと思います、はい、ということでね、4月皆さんいろいろ新生活始まったり、
う
ん、様変わりしたりあると思うんですけれども、
ご助楽園は応援してますので、
応援しております、皆様のことを、はい、ということでね、僕らは、
はい、
録音スタイルが前に戻った
と、うん、戻るという
新しく鳴らすマイクをやめて
プロトダウンするという
ボイスメモに戻りました、
うん、痛い目見たから
まあ言い方変えればラスト1年、
まあ、
初心に
戻って初心帰ったね、
はい、僕らも頑張っていきたいと思いますので、はい、新鮮たまこさん2通目以降もお便り
お待ちしております。
ロストしたけど、まあもう一回読んでもいけるな、
ギリな全く構成変えずは無理よ。
そうやな、もう嫌です。
いやもう二度と起こさんとこ、
はい、ということでね、まあロストしましたけれども、はい、何回でも読むんで、
はい、
お便りは
全然、ね
はい、募集しております。それらすべての宛先は、はい、neo.gojo.paraiso@gmail.com 五条の五は、
京都天御山の五。
何それ。
これね、五山ってあるやんか、
うん、
あの送り火とかのね、うん、これ天さんの二寺やな、
うん、
二寺の五山っていうのもあって、
え、
うん、五大二寺みたいなのがあるらしくって、
うん、
敬愛寺、景色の敬に愛するで、
うん、
敬愛寺、壇林寺、壇麗の壇に林で壇林寺、
うん、
で五年寺、守る、五夫、五夫とかの五に念じるの念で五年寺で、慶林寺、恵まれた林かな、恵みに林で慶林寺で、通源寺、通るに玄武岩の源やね。これ
え全部京都、
京都、
え全部初めて聞いた。
そう、なんなんこれって思って、そう、なんこれっていう天御さんです。
ザジー終わり、
ザジー終わり。ザジゴザン知識ただの薄めの
ザジ終わり、
ザジ終わり、
なんこれ
なんこれっていう天さんの誤算や。
なるほどね、
はい、いやもうそんなもあるんやねっていう、
まあ、僕ら京都レペゼンしていながら、
やっぱ京都の
歴史知らなさすぎるんでね、は
い、
この辺り
いきましょう。
自主的にね勉強していきたいと思っております、はいはい、ということでね、お便りまだまだあるんで後半でもね、はい、読んでいきたいと思います。
続く